明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
あなたは何をお祈りしましたか？ナミコさん、
はい、
もうおとそ気分も終わりまして、もう寒い寒い2月になりました。
2月になりました。お元気ですか？
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。
ぼやぼやしてるとね、もうあっという間に1ヶ月終わったわけでしょ
う。はい、そうですね、早いですね。
早いね。12分の1が終わってしまって、はい、残ってるのは12分の11。
はい。
あ、そういえば去年ね、
うん、
近くのね、教会の近くの喫茶店でね、12枚綴りのコーヒー回数券っていうのを買ったんですよ。
毎月一度どうぞっていうことですか？
うん、そうじゃなくてね、去年のクリスマスにコンサートがあって、
うん、
その後キャンドル礼拝がありまして、
はい、
ポカッと1時間ぐらいね、空白の時間が出ちゃったんですよ。
はい、はい。
それで、どうしようか、この空白の間に帰っちゃわないように、どうやって足止めしましょうか。でも、教会の中ほら、コンサートの後のキャンドル礼拝のための準備でね、
う
ん、
そうですよね。
教会はそこにいて、
そうですよね。
行く場所がなくなってし
まう。寒いお外じゃ大変ですよね。
そうそう。だから近くの喫茶店でね、回数券って持ってた。
10
枚3900円で、
はい、
普通ならね、それが12枚入りで、まあ、回数券12枚入りが、まあ、よく売れたこと、売れたこと。
なるほど。
で、私たちはそこへ行ってないんだけどね、もう準備に大笑いでした。準備して。
で、そこで一杯コーヒーをいただいた後、皆さんまた、教会のキャンドル礼拝。
そう。
なるほど。
いろいろ苦労なさってるんですよ。ほら、ナミコさんのとこの教会って150人も入るじゃない。
うんうん、なんか2回使うと200人ぐらい。
200人入る。うわぁ、羨ましいね。うちはね、詰め込んでも70人ぐらいだから。
ああ、じゃあもういっぱい。
そうなんです、ね。
それで先生たちはお引っ越しですからね。
はい、そうなんです。はい、今年はいよいよ今月引っ越し。
そうですね。嬉しいです。
寒いな、この引っ越しで嬉しくもなんともないけどもね。はい。そんなわけで、何がそんなわけですか。はい、
今日のお話は。
1月にね、
はい、
マタイによる福音書の三条の説教シリーズっていうのをやりましたのでね。
そうですね。
マタイによる福音書の5章ね。
はい、
イエス様があちこちでお話しなさった説教っていうのは、マタイはここに集めてね、説教集として編集してるんですね。そこの中の今日は6章なんですけれども、
はい、
6章はね、
はい、
施しと祈り、そういうお話から始まるんですね。
施しと祈り、施しっていうことはどんな、
手術を施すっていうのは何の施しなんですけども、要するに貧しい人を見て、
はい、
お金を恵んであげたり、うん、まあ物をあげたりしましょうということを施しなんですけども。施すため の部屋で施設なんて言葉もあるんでしょ、
うん、なんかこの聖書の最初を読むと、それを人に知られないようにしなさいっておっしゃってるんですよね。
ね、ちょっと読んでみましょうか。うん、見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だから、うん、あなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと、街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。面白いことをおっしゃるね。自分の前でラッパを吹き鳴らす。さあ見てちょうだいよってわけですよ。
こんないいことしてるんだっていう感じかしら。
うん、これね、具体的に当時のイエス様の当時の施しというのはどうやってやったかというと、
そういうことをね、ちょっと知りたいですね。
神殿、エルサレム神殿にね、
はい、
ラッパの形をした賽銭箱がね、
うん、
ずらっと並んでたんです。
ラッパの形をして、お賽銭を入れる箱。
うんうん、そう。水仙の形という、水仙じゃなくてね、水芭蕉みたいな、あんな形だという人もいるんだけども、この、どうもね、賽銭箱に、お参りに来た人が、放り投げていくわけですね。
うんうん、
それで、人から見てもらってね、わあ、すごい、あの人あんなにお金入れてるわ、ってことを言ってほしいから、見せびらかして、さあ見てちょうだい、見てちょうだい、今から私こんなにたくさん献金するんだよ、と言って、やるようなことをする。 で、あのイエス様のことでね、街道や街角でするようにってあるからね。
はい。
街道の中にそういう、あの、施し、事前献金のための献金箱が置いてあったんですけども、
はい。
街角って、っていうのはね、これはどういうことかなというと、うん、ほら、去年のクリスマスなんかでも見たけども、あの、救世軍が、うん、あの、事前鍋なんていうの人の集まるところでやってたでしょ。
有名な社会鍋って言いますね。はい。
あんなものだったのかもしれない。ただね、どうもあの、エルサレム神殿で、どうしてそういうふうにお参りするところに、献金箱がずらーっと並んでいたのかっていうとね、
うん、
どうもそれぞれ一つ一つの献金箱に、うん、この献金箱に入れたお金は、こうこうこういう目的のために使いますなんてことがね、あの、看板が出てたケースもあったかもしれない。
今で言えば、指定献金ですね。
そうね。どんなことが書いてあったかというと、これはエルサレムに住んでいる、身寄りのないヤモメたちのためにとかね、それからちょっと面白いのがあるんだけどもね、捕虜になっている同胞を救うために、
うーん、
奴隷になってね、売り飛ばされてしまった、まあ、同胞のユダヤ人たちを救うためにとかね、そういう看板もどうもあったらしい。
そうなんですか。
それで、イエス様は、そういうところでね、うん、これ見よがしに、この、さあ、今から私は、献金するんだぞ。なんてことをね、見てもらって褒められようとするね、そういう態度はね、いけませんとこうおっしゃってるわけです。
ここでね。
うん。だから自分の前でラッパを吹き鳴らす。ラッパを吹き鳴らして人々の注意を引いておいて、うん、さあ、今から献金入れるぞ、ってな感じですね。どうもそういうのがあったらしい。
ね、右手のすることを左手に知らせてはならないって。
面白いね。
おっしゃってますもんね。
うん。右手のしていることを左手の手にどうやって知らせて済むんでしょうか。
ねえ。
そのぐらい注意深くやりなさいってことなんだよね。人目につ
かせないように。
うん。赤い羽募金が来た時もですね、匿名でお金を出しなさい。あれはでも名前書くようになってるわね。
ね、隠れたことを見ておられるって。
そう。隠れたことを見ておられる神様の前にね、
うん、
あの、心からのものを捧げなさいってわけですね。
はい。
それでイエス様その次に、祈る時にも、やっぱりこういうふうにね、ラッパを吹き鳴らして祈ってはいけない、ということをおっしゃるわけなんだよね。
はい。
ちょっとそこのとこも読んでみましょう。うん、祈る時にも、あなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは、人に見てもらおうと、街道や大通りの角に立って祈りたがる。今はちょっとこれじゃあね、あの、わかんないよね、
そうですね。どんな雰囲気だったんでしょう。
お茶の水の交差点行って私が手を挙げてさ、なんかお祈りしてたら、あれ、変な人ね。
そうね、びっくりしちゃいますよね。
あれ、よく見たら、あれ、横浜中央教会の立石先生じゃない、やだーなんてこう言われるのは関根山ですけどもね。はい、昔はね、両手を挙げて、天の神様の方を向いてね、神様、こんなに私によくしてくださってありがとうございます、うぬんとこうやってね、お祈りする。だけれども、
はい、
それをわざわざ人のね、集まってくる交通量の多いところでやりたがるってわけですよ。まあ、あの人はなんと信仰深い人かと、こう言われたいから。で、イエス様は、
うん、
そうやって祈る人は偽善者だとこうおっしゃるんですね。うん、
はい、
だから、彼らはすでに報いを受けている。だから、あなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。この隠れたことを見ておられる父というのがね、うん、ここに共通するテーマ、はい。
そうですね。さっきもそうでしたし、ここでもずっと書いてありますね。
ね、私たちはね、隠れたことを見ておられる神様なんて言われると、うん、後ろめたいことはいっぱいあると困っちゃう。
そうですよね。で、ね、日本人はどうでしょうね、こういう感覚って。
あんまりないんじゃないかと思うんですよね。
世間体とかほら、
うん、
ね、人が見てるわよとか、おまわりさんに叱られるわよとか、
うんうん、
そんな感じですもんね。
そうですね。
うん、
で、この頃のね、あの、お祈り、朝の9時、それからお昼12時、午後3時っていうのが、はい、あの、それぞれ、ユダヤ人たる者は、どこにいてもお祈りしなければならない。とこう決められていたんですね、
はい、
エルサレム神殿ではこの3回の時にね、特にみんなが集まってきてお祈りする時なんですよ、
うん、
それでそういうことを忘れないで9時にも12時にも3時にもお祈り、
必ずお祈りする、
うん、 そういえばね、イスラム教の人もそうだよね。
そうです
ね。一日のうちに5回だかなんだかね、祈る時間が決められて。うん、私がいつだったか、インドのダッカの空港でね、ポケーと待ってた時にね、ある、イスラムの、グループの人たちがね、突然、廊下に座り込んでね、お祈り始め
た。お祈りの時間になったんですね。
いや、しかしあれも、すごい大変なことだろうと思うけどもね。まあでもね、日本にいるイスラムの人たちがね、うん、会社がお祈り時間に休みをね、たかだか5分ぐらいの休みをくれないと言って、一度騒動になったことありましたね、そういえばね。お祈りの時間を正しく守るっていうのはね、うん、これはもう先祖代々教えられた重要なことなんですよ。うん、
じゃあこの時にもそういう人たちがいつも来て、
うん。
うん。してますっていう感じで。
お祈り。隠れたことを見ておられる父の前ではなくて、習慣としてとでも言うかな。まあ、イエス様は、こういうふうなお祈りではなくて、もっと神様と心と心で向かい合いなさいってことをまあ言っておられると思うんだね。本当にお祈りすべきことは一体何なんですか、うん、あなたはどうも形式的なね、うん、ことをね、祈ってるんじゃないんですかとかね、うん。お経でも読んでるようなつもりであなたはお祈りしてないだろうね。
うん、
そういえば、キリスト教のお祈りってのはほら、自分の言葉でね、お祈りするじゃない。
そうですね。
うん、もっとも祈祷集というのがあってね、うん、お祈りの印刷された言葉をね、
はい、
読んだりする、まあそういうキリスト教もありますけれども、うん、まあプロテスタントなんかの場合ですと、ほとんどがね、自分の言葉でお祈りするよね。
うん、
で、この自分の言葉で、お祈りするというのは結構大変でね。
そうですね。
毎日やっぱりありきたりの祈りになることもある。
何かしたりね。
うん。私なんか、ナミコさんが風邪ひいた時はね、
うん、
ナミコさんの風邪が早く治って、どうぞ声がちゃんと出ますように。
ありがとうございます。いつもお祈りしていただいて。まあ、
そういうトピックはお祈りするけれどもね。はい、じゃあ、例えば私の教会員たちのために、日々、うん、一人一人名前を挙げて呼んでるだろう。
はい、
なんと。会員のね、名簿が入った手帳の左手に持ってね、それを右手でポンポンと叩いて、はい、神様、今日もこの人たちよろしくお願いします。なーっていうふうにね、
うん、
お祈りすること、うん、それはね、どうもね、隠れたところに見ておられるね、
うん、
私たちの父なの神様はね、お前は本当に心から祈っているのか、
はい、
とね、言われそうな気がするけどね。うん、このラジオ放送のためにもね、うん、みんなからお祈りをいただきたいと思いますね。
そうですね。
お祈りの話でありましたけども、
まはい続くんですね、
今日は、まだ続きますから、はい、来週この続きやりましょうね。
はい、
今週のプレゼントは何でしょう。
はい、今週は母と子の聖書をプレゼントします。
大きな本を。
はい。私の番組で、朗読したものが CD になって、
はい、なるほど、
それが第11週になりましたので、
そんなにたくさん、は
い、使徒言行録のパウロの演説が入っている CD です。送料として切手を140円分入れて申し込んでください。
はい、どこに申し込みましょうか。はい、
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、そういえばほらラジオで出してるね、家庭礼拝のしおりも、はい、あれも素晴らしいお祈りがいっぱい出てますね。
日本酒も差し上げますよ。
はい、はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。寒い中ですから、どうぞ風邪ひかないように気をつけてください。お祈りしてます。さよなら。
お元気で。